声の三重県だより、県政だより三重、1月号、ナンバー378、平成28年、2016年、毎月1日発行。県政の動きやイベントなど、三重県の情報をお届け。表紙、写真の説明。美容師を目指して日々技術を磨く、県立あけぼの学園高校ビューティークリエイト部の顧問の鴨田先生と部員の皆さんです。説明終わり。表紙終わり。知事年頭のご挨拶。伊勢志摩サミット成功に向け、三重の力を結集。新年明けましておめでとうございます。県民の皆さんには、健やかに新春を迎えられたこととお喜び申し上げます。いよいよ本年5月26日、27日、三重県で主要国首脳会議、伊勢志摩サミットが開催されます。三重県でのサミット開催は、国際観光地としてのレベルアップや知名度向上だけでなく、地域の総合力向上につなげる千載一遇のチャンスです。サミットを成功させ、三重県が新たな歴史を刻むことができるよう、県民の皆さんと一丸となって、全県的な取り組みを展開していきます。安全安心なサミットを開催。サミットを成功させるためには、首脳会議が安全安心に開催され、来訪される方々だけでなく、県民の皆さんの安全が確保されることが重要です。県は国との連携を一層強化するとともに、三重県警察本部が中心となり、官民一体でテロ対策を協議するテロ対策三重パートナーシップ推進会議において、テロ対策に向けた意識の向上や、警備体制の強化等を図っていきます。また、住民懇話会を開催し、警備等も含めたサミット開催に関する情報を積極的に提供していきます。サミットを安全安心に開催するには、県民の皆さん一人一人の協力が欠かせません。県では、テロ対策三重パートナーシップ推進会議と、定期的に会議や合同訓練を行うなど、今後も連携して全力でテロ対策等に取り組んでいきますので、県民の皆さんのご理解、ご協力をお願いします。オール三重で地域の総合力向上につなげる。サミットによる効果を伊勢志摩だけでなく、県全体に波及させるため、できるだけ多くの皆さんに参加していただきたいと考えています。官民一体となった伊勢志摩サミット、三重県民会議を中心に、今後も協賛、応援、寄付の募集、クリーンアップ活動や花いっぱいおもてなし運動、節目イベントやフォーラムの開催等、様々な取り組みを行っていきますので、ぜひご参加ください。また、サミットを一過性のものとせず、次世代にサミットの資産を残すことが重要です。特に若い世代が世界に視野を広げる契機となるよう、4月に桑名市を主会場として開催されるジュニアサミットや、県内の学校等にサミット参加国に詳しい講師を派遣する、国際理解・国際交流プログラムなどに取り組んでいきます。さらに、海外プレスツアーの実施や、国の公式プログラム等における、県産食材等活用の働きかけなど、三重の魅力を国内外に強力に発信していきます。今年は、旧三重県と渡来県が合併し、現在の三重県が誕生してから140年の節目の年、伊勢志摩サミット開催まであと5ヶ月、さらに11月には 伊勢志摩国立公園指定70周年を迎えます。これらのチャンスを生かし、三重県がさらなる飛躍を遂げられるよう、皆さんと一緒に全力で取り組んでいきますので、ご支援とご協力をどうぞよろしくお願いします。最後に、本年が皆さんにとりまして、幸多い年となりますことを心から祈念申し上げます。三重県知事、鈴木英敬。特集1、障害者差別解消法。障害者差別解消法、4月1日施行。障害を理由とする差別の解消に向けて、障害を理由とした差別をなくし、障害のある人もない人もみんなが笑顔で暮らせる社会を目指して制定された障害者差別解消法。その概要についてお伝えします。障害者差別解消法とは、障害者の方々が障害があることで働けなかったり、様々な活動に参加できなかったりするという現状があります。こういった障害者の方々が受ける制限は、個人の障害によるものではなく、社会における様々な障壁、日常生活や社会生活を営む上で妨げとなる慣行や文化、人々の意識や考え方、法律や制度、道路や建物によって生じています。社会的障壁を取り除き、障害のある人もない人も、共に人格と個性が尊重される住みやすい社会を実現していくため、障害者差別解消法が4月1日から施行されます。この機会に、障害や私たち一人一人が取るべき行動について考えてみましょう。障害者差別解消法では、不当な差別的取り扱いをしないこと、合理的配慮をすることが定められています。不当な差別的取り扱いとは、正当な理由なく、障害があるというだけでサービスの提供を拒否したり、制限や条件をつけたりする行為のことを言います。合理的配慮とは、障害者一人一人の状況や必要に応じた変更、調整などをお金や労力等の負担がかかりすぎない範囲で行うことを言います。不当な差別的取り扱いの禁止。例、アパートを契約するとき、障害があることを伝えると、それを理由にアパートを貸してもらえなかった。スポーツクラブや習い事の教室などで、障害があることを理由に入会を断られた。聴覚障害があるため、病院受診の際に筆談を求めたら、筆談に時間がかかるとの理由で受診を断られた。障害者への合理的配慮の提供。例、災害時の避難所。聴覚障害のある人がいると思い、必要な情報を筆談でも伝えた。職場など、会議に視覚障害の方が参加するため、色使いに配慮した資料を作成した。店舗、車椅子のお客様が入店しやすいよう、入り口にスロープを設置し、扉を開けて迎えた。法が適用される対象は、行政機関、地方公共団体等と民間事業者が対象となります。国、県、市、町では、4月の施行に向け、相談体制の整備や、職員対応要領の策定、県民の皆さんの理解・関心を深めるための普及啓発活動などを進めます。また、県では障害者差別解消支援地域協議会を設置し、寄せられた相談内容の共有や課題解決に向けた協議を行います。民間事業者については、事業の 営利、非営利、個人、法人の別を問わず、無報酬の事業を行う事業者も対象となります。また、障害を理由とする差別が行われ、改善が期待できない場合などには、国から報告を求められたり、助言、指導、勧告が行われたりするなど、行政措置が取られる場合があります。役所などの行政機関、障害者への合理的配慮しなければならない。不当な差別的取り扱いしてはいけない。民間事業者、個人事業者、NPO 等も含まれます。障害者への合理的配慮するように努力。不当な差別的取り扱いしてはいけない。合理的配慮は民間事業者の場合、努力義務となります。障害者差別の解消は、障害の理解から。障害には、身体、知的、精神の障害や、発達障害、難病など、数多くの種類が存在します。障害の種類が様々なように、障害を持つ方の困難、社会的障壁も一人一人違います。社会的障壁を取り除くためには、障害のある人への心遣いが不可欠です。どんなことで困っているのかを想像し、相手の立場になって自分にできることを行っていきましょう。障害者差別解消法 Q&A 3つの質問があります。質問1、法律の対象となる障害者とは？回答、障害のあるすべての人が対象です。障害者手帳を持っていなくても対象となります。質問2、個人的に障害のある方と接する場合の行為や思想、言論も規制の対象となるのですか？回答、事業者ではない一般の方の行為や個人の思想、言論については規制の対象ではありませんが、差別のない社会を実現するため、法律の趣旨や内容について、県民の皆さんにご理解いただくことは重要と考えています。県では今後、様々な機会を通じて、啓発活動を行っていきます。質問3。障害を理由に、不当な差別を受けたり、合理的配慮がされなかったりした場合、相談できるところはありますか？回答、県では差別を受けた当事者やその家族等の方からの相談に対応する窓口を設けることとしています。問題があった場合は窓口へご相談ください。なお、行政機関の職員の対応に問題があった場合は、まずはその職員が所属する行政機関の苦情相談等の窓口にお申し出ください。相談窓口、4月1日以降開設。健康福祉部障害福祉課。受付、月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時。電話、059-224-2274。ファックス、059-228-2085。このほか、津地方法務局及びその支局や各市庁でも4月1日以降相談窓口を設けます。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ先、健康福祉部障害福祉課、電話 059-224-2274、ファックス 059-228-2085、 メール shoho@pref.mie.jp、 URL http://www.shoho.mie.jp www.pref.mie.lg.jp/大文字 S、大文字 H、大文字 O、大文字 H、大文字 O スラッシュ、大文字 H、大文字 P スラッシュ、SANKA スラッシュ。三重県障害者差別解消法で検索。特集2、斎宮平安の森。平安時代の斎宮にタイムトリップ。史跡公園、斎宮平安の森で体感する王朝文化。のどかな風景が広がる明和町の史跡、斎宮跡。今もなお、古の都が地下に眠る斎宮跡には、平安時代、斎王と呼ばれた皇女の宮殿と、斎宮寮という役所がありました。昨年10月には、発掘調査で見つかった斎宮寮の建物や区画道路、発見された場所そのままに、地下の遺構を保護しながら実物大で再現した史跡公園、斎宮平安の森が完成。12月には、斎宮平安の森から五木宮歴史体験館を経て、斎宮歴史博物館を結ぶ周遊ルートの一部として、古代伊勢道が完成しました。千年以上の時を超え、現代によみがえった史跡たち。ぜひ一度訪れ、平安時代の王朝文化を体感してみてはいかがでしょうか。領庁正殿、東脇殿、西脇殿が間近で見学できます。開園時間、午前9時30分から午後4時、冬季。休園日、斎宮歴史博物館の休館日と同じ。入園は無料です。斎宮ガイドボランティアが斎宮平安の森を案内します。申し込み、明和町観光協会、電話 0596-52-0055。 小倉百人一首カルタ大会、平安の森フェスタ、子供ワイワイフェスティバル、五木宮歓月会などの様々なイベントが斎宮平安の森を舞台に開催されています。斎宮平安の森についての問い合わせ先、明和町役場斎宮跡文化観光課、電話 0596-52-7126、 ファックス 0596-52-7133、メール saikuuato@mie-meiwa.lg.jp。 問い合わせ先、斎宮歴史博物館、電話 0596-52-3800、ファックス 0596-52-3724、 メール saiku@pref.mie.jp、 URL http://www.bunka.pref.mie.lg.jp/saiku/。 斎宮歴史博物館で検索。開館時間、午前9時30分から午後5時。入館は午後4時30分まで。休館日、月曜日、祝日、休日である場合を除く。祝日、休日の翌日、土曜日、日曜日であることを除く。 西空平安の森、近鉄西空駅下車徒歩5分、西空歴史博物館、近鉄西空駅下車徒歩15分。第29回、知事が行く突撃取材。美容技術を磨く若者に突撃、in 伊賀市。地域に開かれた高校生美容室。このコーナーでは、知事が県内各地へ取材に出かけ、三重の魅力を皆さんにお伝えします。取材、知事、鈴木英慶。プロから学ぶ美容のいろは。普通科目のほか、美容や調理、福祉など、様々な科目が学べる県立あけぼの学園高校。今回は美容師を目指して日々技術を磨くビューティークリエイト部を取材しました。美容実習室に入ると生徒たちはパーマ練習の真っ最中。5分間で何本のロッドを巻けるか、速さ、綺麗さ、正確さを競う全国大会に2年連続で出場しています。プロも参戦するこの大会に、今年は22人が参加しました、と説明いただいたのは、顧問の鴨田君博先生。美容院で店長を務めた経験があり、もう一つの夢である教員免許も取得し、4年前から指導されています。腕を磨くには、とにかく毎日手を動かすこと、と鴨田先生。そのために、昨年ビューティークリエイト部を立ち上げ、現在77人の部員が夢に向かって活動しています。将来の夢を身近に体験。部活動の中でもユニークなのが、校内に開設した美容室、あけぼのヘアーです。地域に開かれた高校生美容室として、週1回放課後に営業。子供からお年寄りまで様々なお客様への応対や、カットを行う先生のアシスタント業務など、実際に美容院で行われる見習いの仕事を体験しています。接客や技術を磨いて、お客様に信頼される美容師になりたいです、という、稲内真理乃さんは、美容師の母に憧れて、この道に進もうと決めたそうです。また、部長の石原美優さんは、中学生の頃から美容に興味がありました。美容師になって、たくさんの人を喜ばせたいです、とのこと。夢を持って頑張っている高校生が、三重にいることを大変嬉しく思いました。お客様への接客など、体験を通して学んだことは、きっと今後の大きな力となるでしょう。ここでの経験を生かして、ぜひ夢を実現してほしいと感じた取材でした。写真が4種類あります。写真の説明。1、パーマ練習を見学。ロッドは、1分間で何本くらい巻けるのですか?と尋ねる知事。彼女たちなら6本くらいです。国家試験が20分で60本ですので、約半分の時間でクリアできます。と答える鴨田先生。2、あけぼの部屋の接客の様子を見学。あけぼの部屋を始めた理由は何ですか?と知事。立ち仕事の厳しさなどを経験し、離職率の高い見習い期間を乗り越えてもらうためです。と話す鴨田先生。美容師の経験のある先生ならではの指導ですね。と知事。お客様一人一人に合わせた接客を自分で考えることが大切だと教えています。と部員がお客様に話しかける様子を見ながら、鴨田先生。3、 生徒が開発に携わったシャンプーとトリートメント。伊賀産の菜種油を配合しています。パッケージや香りなどみんなで決めました。とお客様に話す石原さん。4. 夢を目指す皆さんはとても輝いていました。と知事を真ん中に鴨田先生と部員10人の集合写真。県立あけぼの学園高等学校、伊賀市川東412、電話 0595-45-3050、URL、http://www.mie-c.ed.jp/hakebo/。2016年の予約は3月から受付予定。問い合わせ先、戦略企画部校長広報課、電話 059-224-2788、ファックス 059-224-2032。知事突撃取材の動画はホームページからご覧になれます。URL http://www.perief.mie.lg.jp/OMOGD/OMOGA/OMOGO/OMOGR/OMOGI/16/1601.htm 1月29日金曜日午後10時15分から三重テレビ県政チャンネル輝け三重人で取り上げる予定です。
イベントガイド1月から3月日程など変更される場合があります。詳細についてはお問い合わせください。イベントの最新情報は三重テレビのデータ放送、1日、10日、20日更新でご覧になれます。北西、桑名市、珠玉の日本画、1月14日木曜日から2月14日日曜日、午前9時30分から午後5時、入館は午後4時30分まで、休館月曜日、日本画のコレクションで知られる新見美術館が誇る珠玉の名品をご覧いただけます。場所、桑名市博物館、京町 37-1、料金、高校生以上500円、問い合わせ先、桑名市博物館、電話 0594-21-3171、伊藤昌波、雪の朝、新見美術館像の写真があります。四日市市、北原照久コレクション、懐かしいおもちゃと昭和の暮らし。1月5日火曜日から2月28日日曜日、午前9時30分から午後5時、休館月曜日、祝日の場合は翌平日。北原照久コレクションの昭和の懐かしいおもちゃと、館所有の昭和の生活道具を合わせて展示します。場所、市立博物館。料金、一般300円。高校大学生200円。中学生以下無料。問い合わせ先、市立博物館。電話、059-355-2700。小物町、ワクワク温泉チケットで温まろう。1月5日火曜日から3月24日木曜日。湯の山温泉の10軒の旅館、ホテルで使えるお得な日帰り入浴チケット、ワクワク温泉チケットを湯の山温泉協会他で販売します。料金500円。問い合わせ先、 湯の山温泉協会、定休日水曜日、電話 059-392-2115。 鈴鹿市、生き生き鈴鹿ツーデーウォーク、3月12日土曜日、13日日曜日。鈴鹿の魅力を堪能できる全7コース。場所、鈴鹿市内及び弁天山公園。申し込み方法等、3月2日水曜日。大会誌掲載希望なら2月12日金曜日まで。料金、事前、一般1000円、高校生500円。当日、一般1300円、高校生600円。問い合わせ先、事務局、電話 080-6918-9373。 亀山市、北西名物亀山大市。1月30日土曜日、31日日曜日、午前10時から午後4時。イベントにより異なります。旧正月用品の謝恩売り出しを行ったのが始まりとされる亀山の伝統行事です。場所、東町、本町、商店街、一帯、ほか。問い合わせ先、実行委員会、事務局。電話、0595-82-1331。中南西、津市、被災音楽祭。1月31日日曜日午後1時から。津市内を中心に活動する音楽団体の皆さんが日頃の成果を発表する手作りの音楽会です。場所、被災総合福祉会館3階、被災東高戸町 20-2。 料金無料。問い合わせ先、実行委員会。電話059-255-8812。 明和町、新春北のたこ揚げ祭り。1月10日日曜日午前9時から。北のたこの会の大たこや各地の愛好家のたこが大空を舞います。当日はたこを持参すれば参加していただけます。場所、西空歴史博物館、ふるさと広場、竹川503。問い合わせ先、町観光協会。電話、0596-52-0055。当日専用。電話、090-2135-2540。伊勢志摩、鳥羽市。角屋昼下がりコンサート。1月24日日曜日、午後1時30分から3時。江戸時代の佇まいが残る王城や角屋で開催するコンサート。新春を飾る琴の引き染めです。日本ならではの琴の音色をお楽しみください。場所、鳥羽王城や角屋。鳥羽4-3-24。料金無料。問い合わせ先、鳥羽王城や角屋。電話、0599-25-8686。東紀州熊野市、花の岩屋神社春季例大祭。2月2日火曜日午前10時から。高さ45メートルの巨岩が御神体。その頂上から約170メートルの大綱を七里御浜へ引き出して境内へ渡すお綱掛け神事を行います。場所、花の岩屋神社、有馬町。問い合わせ先、観光スポーツ交流課。電話、0597-89-4111。県施設イベント。ミエム、三重県総合博物館、学芸員フリートーク。1月16日土曜日、午後1時30分から3時30分。 学芸員がそれぞれの専門分野についてお話しします。1月のテーマは、浮世絵、よく見てみよう、何がわかるかな、です。場所、3階レクチャールーム、津市一心殿神津べた3060。申し込み方法等、事前申し込み不要。問い合わせ先、三重む、三重県総合博物館、電話、059-228-2283。豊国三代、江戸富士実景のうち駿河町の写真があります。県文化会館、カラスマストロークロック、国道豪華、清高泡立草、1月30日土曜日、午後4時開園、31日日曜日、午後2時開園。2013年話題となったカラスマストロークロックの両作を新演出、新キャストで上演します。場所、小ホール、津市一心殿神津べた1234。料金、整理番号付き自由席、一般2500円、25歳以下1500円。問い合わせ先、県文化会館、電話 059-233-1122。 障害学習センター、三重アートラボ、2月6日土曜日、午後1時から7時、7日日曜日、午前9時30分から午後4時30分。アートと教育両分野の実践者が集い、アートの多様性を生かした実践プログラムを学ぶ研修会です。場所、男女共同参画センター多目的ホールほか。申し込み方法等、要事前申し込み、先着順。料金無料。問い合わせ先、県障害学習センター、電話 059-233-1151。埋蔵文化財センター、公開考古学講座、北西地域の縄文遺跡、1月16日土曜日、午後1時30分から3時、四日市市以北の縄文遺跡について概要を紹介、1万年以上前の土器、実物も展示します。場所、埋蔵文化財センター、嬉野分室、学習棟。松阪市嬉野川北町、501。問い合わせ先、埋蔵文化財センター、活用支援課。電話、0596-52-7034。縄文時代の石がこいろ、小牧南遺跡の写真があります。県立三重子供の城、真珠の取り出しを体験してみよう。1月23日土曜日、午前10時から正午、午後1時から3時。水産高校のお兄さんやお姉さんと一緒に真珠について学んでみよう。アクセサリーも作るよ。場所、1階ボランティアルーム、松阪市立野町、1291。申し込み方法等、電子メール、または館内専用申し込み用紙。料金、1つ500円。当日支払い。問い合わせ先、県立三重子供の城。電話、0598-23-7735。県立熊野古道センター、企画展、美浜焼の魅力。2月14日日曜日まで、午前9時から午後5時。かつて美浜町コオノギで作られていた美浜焼の歴史と作品を通して、美浜焼の魅力を紹介します。場所、企画展示室、尾鷲市向井 12-4。料金、無料。問い合わせ先、 県立熊野鼓動センター。電話 0597-25-2666。ATM へ行ってみよう。しめ縄に使われる植物。しめ縄には縁起を担いでいろいろな植物が使われているのをご存知ですか？シダ植物の一種である裏白は、葉の裏が白く、後ろ暗いことがないに通じることから縁起が良いとされ、諸説あり、生育数の多い西日本でよく使われています。他にも、子孫が代々続くという意味などを込めて、譲り葉の葉や代々の果実もよく使われています。三重では、伊勢志摩を中心に、しめ縄を一年中かけて置く風習があります。ミエムで紹介している県内各地域の文化や自然の展示を通して、自分たちの周りにある当たり前のことを見つめ直してみませんか？意外な再発見があるかもしれませんよ。ミエム、三重県総合博物館、電話 059-228-2283、ファックス 059-229-8310、メール、大文字 MIE、大文字 MU、アットマーク、PREF.MIE.JP、URL、http://www.bunka.pref.mie.lg.jp/大文字 MIE 大文字 MU/。ミエムで検索。学芸員松本さんと三重県総合博物館像の裏白の標本の写真があります。お知らせ、案内。思いやり駐車場利用証制度、妊産婦等の有効期間変更。1月4日月曜日から。思いやり駐車場利用証制度の妊産婦等の有効期間を、母子健康手帳取得時から産後1年6ヶ月までに拡大します。すでに利用証をお持ちの方は、地域福祉課へ郵送。返信用切手が必要です。いただくか、県保健所、桑名、伊勢、尾瀬、熊野を除く、県福祉事務所の窓口で有効期間の延長手続きができます。市、町ではできません。引き続き、駐車場の適正利用にご協力いただくとともに、事業者の方には、思いやり駐車区画の新規登録、増設をお願いします。申請方法など詳細については、県ホームページ、または市庁の担当窓口で配布している案内をご確認ください。問い合わせ先、健康福祉部地域福祉課、電話 059-224-3349、メール UD@PREF.MIE.JP URL http://www.PREF.MIE.LG.JP/大文字 U 大文字 D/大文字 H 大文字 P/PREF/OMOI/YARI-FUN/P/三重思いやりで検索。松坂紀生界隈街角博物館企画展。ミスル。ミスルは魅力の実です。1月23日土曜日から2月7日日曜日。松坂紀生地域の街角博物館が大集合。各館長が思いを込めて出品した 来場者を魅了する一品が勢ぞろい。手作り品などの販売もあります。時間、午前9時30分から午後5時。最終日は午後3時で終了。場所、斎宮歴史博物館特別展示室。観覧料無料。問い合わせ先、企画展全般。郵便番号 515-0011。松阪市高町138。松阪地域防災総合事務所。地域調整防災室。総務生活課。電話 059850-0528。休館日など。郵便番号 515-0325。滝郡明和町竹川503。斎宮歴史博物館。電話 059652-3800。山と海をつなぐ植樹祭。1月24日日曜日。森林や木に親しんでいただくため、合併10周年を迎える南伊勢町で記念植樹。植樹の参加者募集は終了。木工、丸太切り体験、森林クイズ、木製品や町内特産品の販売等を行います。また、三重の木のおもちゃで遊べる三重トイキャラバンも開催します。ぜひお越しください。時間、午前10時から午後2時30分。雨天時は1月31日日曜日に延期。場所、南伊勢町立桜保育園前グラウンド。南伊勢町尾形釜20番地。問い合わせ先、農林水産部緑共生推進課。電話 059-224-2513。メール midori@pref.mie.jp。URL http://www.pref.mie.lg.jp/大文字 S 大文字 H 大文字 I 大文字 N 大文字 R 大文字 I 大文字 N スラッシュ大文字 H 大文字 P スラッシュ MORI スラッシュ三重の森林づくりで検索。熊野の森ふれあいフェスタの昨年の様子の写真があります。明日の県立図書館、フォーラム2016、1月30日土曜日。ゲストを迎え、基調講演やパネルディスカッションを通じて、伊勢志摩サミットをきっかけとした地域づくりについて考えます。時間、午後2時から4時。場所、県総合文化センター、フレンテ三重多目的ホール。定員400人。事前申し込み制。詳しくはお問い合わせください。申し込み問い合わせ先、県立図書館、電話 059-233-1181。ファクス 059-233-1191。県美術館の一部閉室と次回展覧会のご案内。閉室のお知らせ。2月8日月曜日まで耐震工事により県民ギャラリーを除く展示室は閉室いたします。展覧会とイベントのご案内。2月9日火曜日より日本を代表する具象彫刻家の船越桂展。また、日本初となる本格的な遺作展、スペインの彫刻家フレオ・ゴンサレス展、2つの企画展を同時開催します。2月20日土曜日、21日日曜日には、津駅西口一帯の街路をバルーンで飾る吹き出しバルーンプロジェクトを開催します。 皆さんのご来館とご参加を心よりお待ちしております。問い合わせ先、県立美術館、電話 059-227-2100、メール bijutsu@perf.mie.jp、 URL http://www.bunka.perf.mie.lg.jp/art-museum/。 三重県立美術館で検索。戦没者等の遺族に対する特別弔慰金のお知らせ。戦没者等の死亡当時のご遺族で、平成27年4月1日において、公務扶助料や遺族年金等の受給権者がいない場合に、残されたご遺族のうち、先順位のお一人に、第10回特別弔慰金が支給されます。請求期限、平成30年4月2日月曜日。受付窓口、お住まいの市長援護担当課。問い合わせ先、健康福祉部地域福祉課。電話 059-224-3092。 1月10日は110番の日。110番は警察への緊急通報専用電話です。事件や事故など緊急の対応を必要とする場合に利用してください。緊急でない相談などは最寄りの警察署または警察総合相談電話#9110、一部の IP 電話は利用不可をご利用ください。聴覚や言語に障害のある方はウェブ110番 URL http://mie110.jp ファックス110番ファックス059-229-0110をご利用ください。また1月10日日曜日午後1時30分から川毛公民館において、三重県警察音楽隊や、津市立朝陽中学校吹奏楽部の演奏会、高田短期大学生による歌やダンス、パトカーや白バイの展示などのイベントを開催します。入場は無料です。問い合わせ先、警察本部通信指令課、電話 059-222-0110 代表。あなたの家は大丈夫？皆さんは大きな地震が来ても安全で安心できる住宅にお住まいでしょうか？県と市町では住宅が地震に対してどの程度安全なのかを知ることができる耐震診断を無料で行っています。また耐震診断を受けた住宅で要件を満たせば、補強設計や補強工事の費用の一部を補助します。この制度を活用して耐震化に取り組み、ご自身や周りの方の身を守りましょう。問い合わせ先、県土整備部住宅課、電話 059-224-2720、 ファックス059-224-3147。 募集、県営住宅の入居者。県営住宅入居者の1月定期募集を行います。郵送のみによる受付。募集期間、1月5日火曜日から31日日曜日。当日消印有効。詳しくは、ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。申し込み、問い合わせ先。北西ブロック、鈴鹿亀山藤 不動産事業協同組合。電話 059-373-6802。 中世伊賀ブロック伊賀南部不動産事業協同組合。電話 059-221-6171。 南西東紀州ブロック三重県南西地区管理事業協同体。電話 059-222-6400。 URL http://www.pref.mie.lg.jp/jutaku/hp/いい住まい三重で検索。親子デーキャンプ申し込み1月20日水曜日から2月12日金曜日午後5時必着。親子で簡単なアウトドア活動が楽しめる日帰りデイキャンプです。日時3月5日土曜日。参加費子供1000円程度、大人1500円程度。場所県立鈴鹿青少年センター。対象幼稚園保育園年中から小学1年生とその保護者。募集人数15家族程度。申し込み方法所定の用紙にて。問い合わせ先県立鈴鹿青少年センター。電話 059-378-9811。 URL http://www.mie-sports.org/suzukay/。 鈴鹿青少年センターで検索。子どもスマイルフォーラム申し込み1月22日金曜日まで。子育てが30丸になるヒントと題してお届けするフォーラムです。子育て講演会として三重の育児男子プロジェクトアドバイザー高浜正信さんに、子供は外で育つ、どんな時代でも生き抜く力をと題してお話しいただいた後、家族の絆一行詩コンクール表彰式、そして名張市出身のギタリスト武田恭介さんと子供たちによるミニコンサートを行います。15ページの三重の少子化対策も合わせてご覧ください。日時1月31日日曜日午後1時30分から4時30分。場所名張市子どもセンター、名張市百合ヶ丘西 5-25。 参加無料、託児あり、要事前申し込み。申し込み問い合わせ先健康福祉部子ども家庭局少子化対策課。電話 059-224-2404。 メール shoshikaa@pref.mie.jp URL http://www.shoshikaa.pref.mie.lg.jp/。三重子どもスマイルネットで検索。三重のふるさと応援カンパニー推進大会。申し込み1月27日水曜日まで。県では農産漁村と企業の双方にメリットが生まれ、課題解決につながる共生の関係づくりを進めています。企業と農産漁村がつながれば何かが起こる をメインテーマに、認定 NPO 法人朝咲基金の飯島博さんを迎え、先進事例を紹介します。参加無料。日時、2月2日火曜日、午後1時から4時30分。場所、県障害学習センター。募集人数、130人。申し込み方法、ホームページからお申し込みいただくか、お問い合わせください。申し込み問い合わせ先、地域連携部地域支援課、電話 059-224-2420、URL、http://www.pref.mie.lg.jp/、大文字 C、大文字 H、大文字 I、大文字 K、大文字 I、大文字 H、大文字 P、nousangyoson/csr.htm、 ふるさと応援カンパニーで検索。平成27年度三重職員力アワード発表会。申し込み2月5日金曜日まで。県職員の改善改革の取り組みや高い成果を出した取り組みの発表会を開催します。開催に伴い観覧者を募集します。日時2月10日水曜日午後1時15分から4時30分。場所、県庁講堂、津市公明庁13。募集人数80人、先着順。申し込み方法、住所、名前、電話番号を、電話、ファクス、電子メールのいずれかでご連絡ください。定員を超え参加いただけない場合のみ、折り返しご連絡します。申し込み問い合わせ先、総務部行財政改革推進課、電話 059-224-2231、 ファクス 059-224-3170、 メール gyoukaku@pref.mie.jp、 URL http://www.pref.mie.lg.jp/、 大文字 G、 大文字 Y、 大文字 O、 大文字 U、 大文字 K、 大文字 A、 大文字 K、 大文字 U、 スラッシュ、大文字 H、 大文字 P、 スラッシュ8272704412.htm 三重アワードで検索。試験、県職員、専攻職の募集。試験日、2月7日日曜日、予定。獣医師などの特別な資格、免許等を必要とする職、専攻職に携わる職員を募集する予定です。募集する職種や受験資格、採用予定者数など、詳しくは1月8日金曜日頃から県庁総合案内、総務部人事課や各県庁舎、地域防災総合事務所、地域活性化局、などで配布予定の募集案内でご確認ください。募集期間、1月8日金曜日から26日火曜日、予定。問い合わせ先、総務部人事課、電話 059-224-2103、ファクス 059-224-3170、メールjinji@pref.mie.jp。 www.mie.jp
暮らしと県税個人住民税の特別徴収について給与所得者の個人住民税個人市町村民税プラス個人県民税は法令により事業主が給与から特別徴収、転引きして、給与所得者に代わって市町村に納入することになっています。パート、アルバイト、期限付き雇用を含むすべての従業員を対象に、原則として特別徴収を実施していただく必要があります。給与支払い報告書の提出時に、普通徴収を希望される事業主の方につきましても、平成26年度から県内全市町で原則として特別徴収を実施していただいています。納税者の利便性向上と貴重な財源確保のため、特別徴収の徹底を推進していますので、ご協力をお願いします。問い合わせ先各市町の住民税担当課または総務部税収確保課電話 059-224-2231 URL http://www.pref.mie.lg.jp/大文字 Z、大文字 E、大文字 I、大文字 M、大文字 U/、大文字 H、大文字 P/、三重県税のページで検索。健康づくり。健康で暮らしを豊かに。肝炎ウイルス陽性者への検査費用助成をご存知ですか？県では、肝炎ウイルス陽性者の方に対して、検査費用、初回精密検査または定期検査の自己負担分の一部を助成しています。助成には要件があります。肝炎ウイルス検査で陽性と判定された方は、結果を放置せず、肝炎を重症化させないために、初回精密検査を受けましょう。また、肝炎ウイルスによる慢性肝炎、肝硬変等で療養中の方は定期検査を受けましょう。なお、肝炎ウイルスに感染しているかどうかわからない方は、県内の各保健所や委託医療機関にて無料の肝炎ウイルス検査を受けられます。問い合わせ先、お住まいの地域の保健所または健康福祉部、薬務感染症対策課電話 059-224-2352 ファクス 059-224-2344 URL http://www.pref.mie.lg.jp/大文字 Y 大文字 A 大文字 K 大文字 U 大文字 M 大文字 U 大文字 S/大文字 H 大文字 P/kanen.htm 三重肝炎感染症で検索。シリーズ人権、企業の社会的責任と人権。企業には社会の一員として人権の尊重、法律や社会規範の遵守、環境社会に貢献する責任、企業の社会的責任があります。企業活動に人権尊重の視点を持たせることで、労働意欲が向上し、能力や技術を発揮しやすい職場づくりにつながります。その上、環境に配慮した 誰もが利用しやすい商品やサービスを提供できれば、消費者等からの評価が上がり、信頼は増し、企業の発展につながります。企業におかれましては、人権尊重の視点で働きやすい職場づくり、商品やサービスの提供、社会貢献に関わる取り組みをお願いします。問い合わせ先、雇用経済部、雇用経済総務課、電話 059-224-2312、ファックス 059-224-3024。秘密の塞翁。史跡公園、西宮平安の森。王朝文学に登場する塞翁。塞翁はしばしば王朝文学の中の登場人物のモデルになっています。昔、男ありけりで有名な伊勢物語の第69弾、狩の使いは、西宮を舞台に、塞翁と在原の成平とおぼしき男性との一夜の出会いが描かれています。この恋のお話の真偽はわかりませんが、安子内親王がモデルのようです。また、源氏物語の光源氏を慕う六条御息所は、36歌仙の一人、歌集西宮尿後集を残した吉子女王がモデルと言われています。その他にも、映画物語、マス鏡、問わず語りなどでは、塞翁ゆえに生まれた秘伝物語が描かれています。伊勢物語第69弾狩の使いの部分写真があります。問い合わせ先、西宮歴史博物館学芸普及課、電話 059652-7026、ファックス 059652-3724、URL http://www.bunka.pref.mie.lg.jp/saiku/西宮歴史博物館で検索。連載、伊勢島サミット。三重の力を結集。平成28年5月26日、27日開催。サミットに関する取り組みについてお伝えします。国際理解、国際交流プログラムを実施中。伊勢島サミット三重県民会議では、県民の皆さんにサミット参加国について理解や交流を深めていただけるよう、県内の幼稚園、保育園や学校、市長や企業等が開催する講座等にサミット参加国出身の在住外国人などを講師として派遣し、楽しみながらサミット参加国について学べる様々なプログラムを実施しています。プログラム例、6つ対象があります。1、主に園児、参加国の遊びを楽しもう。参加国の音楽を楽しもう。2、主に小学校低学年、参加国の言葉でお話ししてみよう。参加国の生活についてのクイズに挑戦。3、主に小学校高学年、参加国の料理を作ってみよう。参加国を世界地図で探そう。4、主に中学生、参加国の生活を知ろう。参加国について調べたことを発表してみよう。5、主に高校生、参加国の生活を知ろう。参加国の大学への留学方法、大学生活を知ろう。6、主に一般、 親子で3カ国の遊びを体験してみよう。3カ国の家庭料理を作ってみよう。プログラムの詳細は、伊勢島サミット、三重県民会議、または三重県国際交流財団のホームページをご覧ください。公益財団法人、三重県国際交流財団、URL、http://www.mief.or.jp/大文字 M、大文字 I、大文字 E、大文字 F で検索。ポスターのデザインを募集。伊勢島サミット三重県民会議公式ポスター第4弾のデザインを募集します。ぜひご応募ください。応募期間などの詳細は、伊勢島サミット三重県民会議のホームページをご覧ください。第1弾ポスターとしてアゴワン、第2弾ポスターとしてシンボルマークの書かれた写真があります。申し込み問い合わせ先、伊勢島サミット三重県民会議事務局、三重県雇用経済部伊勢島サミット推進局、事業推進課、郵便番号 514-0004、津市栄町 2-380、法和ビル津4階、電話 059-253-5496、ファクス 059-253-5498、メール sumitj@pref.mie.jp、 URL http://www.pref.mie.lg.jp/miesummit/伊勢島サミット三重県で検索。連載、レッツ三重旅。今回はサニーロードの魅力をご紹介。実はそれ、全部三重なんです。三重県観光キャンペーン、2013年4月から2016年3月。人よし、味よし、自然よし。サニーロード&サニー市。玉城町、渡来町、南伊勢町を通る県道169号は、サニーロードの愛称で親しまれています。周辺には、ソーセージ作りができる産直市場、美味しい渡来茶のスイーツショップ、恋人の聖地、ハートの入り江など、立ち寄りポイントがいっぱい。1月24日日曜日には、山頂合同で開催しているサニー市が渡来町で開かれ、サニー鍋先着321人サニーの振る舞いや物産特市などで盛り上がります。また、2月末までスタンプラリーも行われ、抽選で山頂の特産品詰め合わせがもらえます。スタンプ設置箇所の一部には、三重旅案内所もあるので、ダブルでスタンプを集めるチャンスです。ぜひお出かけください。詳しくは、サニーロード誘客促進実行委員会事務局、南伊勢町観光商工課、電話 0599-66-1501 まで、URL、http://sanii-road.com/content_guide_map.html サニーロードガイドマップで検索。ウクラ園地南伊勢町のハートの入り江。 渡来町の渡来茶スイーツ、ふるさと味工房あぐり玉城町の産直市場の写真があります。問い合わせ先、雇用経済部観光局観光政策課、電話 059-224-2077、ファクス 059-224-2482。見えてらす便り、東京日本橋より毎月お届け。見えてらすは3回目の新年を迎えます。新春の喜びと日頃の感謝を込めて、県産品の振る舞いや福袋等を準備し、1月2日よりお待ちしています。また、伊勢志摩サミット開催まで150日を切り、関連企画を通じて関係各国の情報とともに、三重の魅力を発信します。問い合わせ先、三重県営業本部担当課、三重テラス駐在、電話 03-5542-1035、三重テラスで検索。連載、三重の少子化対策。三重、出会いたい、産みたい、育てたい。少子化対策のテーマソング、希望、作曲、武田恭介さん。県では、結婚、妊娠、子育てなどの希望が叶い、すべての子供が豊かに育つことのできる三重を目指して、様々な取り組みを行っています。そのような中、名張市出身のギタリスト、武田恭介さんが、平成27年9月に発表した希望という曲が三重県の少子化対策のテーマソングとして決定しました。この曲は少子化対策県民運動、三重耐久部スイッチ運動を進めていくための一つのツールとして結婚を希望する人が結婚したい時に結婚でき、子供を産みたい人が産みたい時に安心して子供を産み育てることができるような地域社会や職場風土づくりにつながるよう、様々な場面で活用していきます。1月31日日曜日に開催する子供スマイルフォーラムでは、武田さんと子供たちによる希望のジョイントコンサートを行います。お子さんたちがよく知っている楽曲も登場しますよ。毎週金曜日午前10時20分から、火曜日午後6時22分からの FM 三重、知っとる？子育てしやすい三重のコーナーでお送りしています。平成28年3月まで。希望に乗せて県内各市町の子育て情報をお届けしています。問い合わせ先、健康福祉部、子ども家庭局、少子化対策課、電話 059-224-2404、ファクス 059-224-2270、メール shoshikae@pref.mie.jp.URL http://www.shoshikae.pref.mie.lg.jp/三重子どもスマイルネットで検索。連載、農産漁村で学ぶ、働く、暮らす人。茶農家、かぶせ茶カフェ、清水かなさん、四日市市、菓子工房万次郎、堤千春さん、四日市市。生産量日本一、かぶせ茶の魅力を広めたい。農業大学を卒業した後、 3年間東京で働き、結婚と同時に家業を継ぐため U ターンしました。3代目として茶の小売りを担当しながら、かぶせ茶やお茶を使ったお菓子が楽しめるかぶせ茶カフェを営んでいます。また、茶農家の女性たちがかぶせ茶の知名度向上に取り組む四日市茶農家女子会の活動にも参加し、世代や環境の異なるメンバーから刺激をたくさんもらっています。今年で就農して10年目、カフェや女子会の活動を通じて、これからもかぶせ茶の魅力を多くの方に伝えていきたいです。写真が3枚あります。1、四日市茶農家女子会の会議。様々な視点で意見を出し合います。2、口当たりが柔らかいかぶせ茶。低温で入れると玉露のような甘みを、高温で入れると煎茶のような味わいが楽しめます。と、清水さん。3、かぶせ茶を PR し、産地の維持に貢献できればと、自宅の菓子工房で、お茶味の洋菓子作りと販売を行っています。と、四日市茶農家女子会代表、堤さん。問い合わせ先、農林水産部担い手育成課。電話、059-224-2354。ファクス、059-223-1120。三重の直売所、四日市の直売所、JA 三重北四季祭。三重地物一番。四季祭は市内を中心に9店舗を展開する町の身近な直売所です。生産者が毎日搬入する野菜や果物、水沢地区を中心に栽培されるかぶせ茶など、地域の様々な作物が並んでいます。1月のおすすめは冬野菜。甘みの増した大根や白菜を使って、鍋料理などはいかがでしょうか ?URL http://www.ja-mikita.or.jp/farmersmarket/ja 三重北四季祭で検索。問い合わせ先、農林水産部フードイノベーション課。電話 059-224-2395。三重の産直で検索。次女、共助、公助。みんなで作る三重の防災・減災の輪。ナマズ博士のイラストがあります。備蓄品を用意しましょう。大地震など災害の直後は食料の確保が十分にできません。救援を受けるまでの必需品は各家庭で準備しておく必要があります。被災後の生活を支えるためには、一人当たり3日分以上の食料や飲料水などが必要です。被災時は心身ともに大きなストレスがかかるので、気持ちを和らげるためにも、食料品は美味しいものや自分の好みのものを選んでおくと良いでしょう。また、家屋が損壊した場合にも備え、備蓄品は家の中と外の物置など分けて保管しておくと安心です。家族で話し合い、必要な備蓄品を家族構成に合わせて用意しておきましょう。食品の消費期限や電化製品は定期的なチェックが大事。備蓄品の例。食料品3日分以上。クラッカー、缶詰、レトルト粥など。水や熱が不要ですぐに食べられるもの。飲料水。一人一日3リットルが目安。救急用品、絆創膏、消毒液、 常備薬など。懐中電灯、携帯ラジオ、給水用ポリタンクなど。乳児のいる家庭は、ミルクや紙おむつ、哺乳瓶なども用意しておきましょう。問い合わせ先、防災企画地域支援課、電話 059-224-2185、メール bosai@pref.mie.jp、 内閣府ホームページ、URL、http://www.gov-one-line.go.jp/usefulslash-article-6.html 災害時に命を守るで検索。Tモニターをご存知ですか？県では県民の皆さんの声を県政に生かしていくため、様々な方法でご意見をお聞きしています。その一つである Eモニターは、あらかじめ登録いただいたモニターの皆さんに、パソコンやスマートフォンを使って行うアンケートのことで、県の様々な取り組みに対する考えをお聞きするというものです。モニターは、県内選挙人名簿から無作為抽出した方々を対象に募集を行っており、対象の皆さんには、平成28年2月頃、募集案内をお届けします。ご登録可能な方は、ぜひご応募ください。URL、http://www.ekocho.pref.mie.jp/monitor/?A=TOP=ENQUETE 三重県 e モニターで検索。問い合わせ先、戦略企画部校長広報課、電話 059-224-2647、 ファックス 059-224-3009、 メール sodan@pref.mie.jp
県の人口世帯数。平成27年8月1日現在、人口181万2033人、男性88万2586人、女性92万9447人、世帯数72万5880世帯。現在、国勢調査結果を集計中のため、次回の人口世帯数等の更新は、平成28年4月号の予定です。
問い合わせ先、編集・発行、三重県校長広報課、郵便番号 514-8570、津市公明町13、電話 059-224-2788、ファクス 059-224-2032、 メール koho@pref.mie.jp。 県庁電話案内、各課ご案内、電話 059-224-3070。
県ホームページでも県政だより三重、声の三重県だよりを配信しています。 URL http://www.perefmie.lg.jp/大文字D大文字A大文字O大文字R大文字I/県政だより三重で検索。県政だより三重は三重テレビのデータ放送でもご覧になれます。県政だより三重に関するご意見ご感想をお寄せください。展示版音声版をご希望の方はお問い合わせください。以上で声の三重県だより県政だより三重を終わります。制作三重県視覚障害者支援センター。